際はどうなの？
そうですね、必ずしもそうではないと我々は思っております。で、今実は私たちが扱っている古材っていうのは必ずしもその巷で出回っているような古材と同じとは考えていないんですね。で、実際いくらぐらいなんですかという問いにはですね、どう答えていますかというと、基本的に新しい木ですね、新しい木材で我々が使っている古材のように見せて使う場合っていうのはほぼ同等であると、あるいはその同等の価値判断でお仕事はさせていただいてるんです。はい、
あとはその私は古代と聞いて、
はい、
初めてこう耳にした言葉なんですけども、
はい、
そのように素晴らしいものなのに、
はい、
なぜ今まで普及していなかったのですか？
そうですね、結論から言いますと、やはり手間がかかる、扱うのに非常に手間がかかるということと、その扱うのに技術が少なからずいるということで、一番はやっぱりその邪魔くさいっていうことだと思いますね。これ言葉悪いですけれども、いいものはいいんだけども、それに非常に手間がかかるので、どうしてもそれを扱うのにこうなんていうんですかね、なかなか前向きになれないという状況があると思うんです。やはりその先ほど申しましたように、現代においては早く何でも処理していく、無駄を省いていくっていう中で、一見そのあたり無駄であるとかと考えられがちなんですけれども、ただ非常に身近にあるものなんです、古材っていうのは。で、実際神戸においても、我々も実際古材として扱わせていただいているのも、神戸の西区とか北区とか、あるいは加古川三木においても、かやぶきわらぶきのお家もいっぱいありますし、そういうのをできたら残していきませんか、あるいはお嫁さんをもらって息子さんが新しいに建て替え、どうしても建て替えないといけないという状況の方に対しては、その古材っていうものについて嫁入り先を探しますというふうな活動をしているんですが、で、ただ実はこの普及していない、現代については普及していないんですが、歴史を紐解くとですね、かつて江戸時代には新しい木材を売る材木商と軒を連ねて、古材としての古い木を売る古材商っていうのものが普通に存在したというふうに聞き及んでおるんです。で、これは冒頭に申しましたように、その木は新しければ新しい方がいいのではないんだ、むしろよく乾燥して良質な木材がそこにあれば、もう一度それを再利用する方が環境にももちろん優しいですし、あるいは強度も発揮することができるんだということが、かつての大工さんは分かっていたと。で、あるいはその大工さんが建てる家の建て主さんであるところのお客さんも、それについて別に古いものを使ってとかっていう文句を言うようなスタンスではなかったということなんですね。で、双方そのメリットをちゃんと理解をして、その社会の中で古材として流通していたということは言えると思うんですが、
昔は当たり前のように使用されていた。大塚さんはどのようなスタンスで古材を活用されているんですか？
そうですね、現在私たちはやはり結論から言いますと、2本でも3本でも、何やったら1本でもいいから、家づくりに際してその古材というのをできれば中心に据えて、そういう思いの届くような家づくりをしませんかというふうなご提案をしております。例えば移築って皆さん聞いたことあると思うんですけれども、非常に歴史上に価値のある建物、異人館なんかがその顕著な例なんですが、それがその場所ではなかなか維持発展させていくことが難しいという時に、きれいに順番に建てた時と反対にばらしてですね、また違う場所に建てる、これ移築というふうに言います。あるいは一般の古民家と呼ばれる建物でもですね、最近は、その趣とか懐かしさっていうところが面白いということで、グループホームなんかにきれいに移築をして転換していっている事例もあります。で、実際そこにはその残してほしいという先代の思い、その元々の所有者さんがの思いっていうのがあって、だけれども土地利用としては経済状況もあって別の転換をしていきたいという時に、じゃあ建物だけ移築させてもらいましょうかというブランディングがそこに成立をすれば、そういう状況があります。ただこれは非常に一般のお客様といいますか、一般のユーザーさんにとってはなかなか腰の重い作業ですし、実際経費もかかってしまいます。ですから私たちはそのような業々しいといいますかね、腰が 重たいようなものではなしに、もう少し気軽に、まずは気軽に古材を使ってもらえないかということで、古材の活用っていうのをご提案している状態です、はい、
例えば今後の展望などを教えていただければ。
そうですね、今後の展望というのが、私自身がですね、工務店の4代目という立場になります。ひいおじいちゃんの代から地元で、まあ、じっくりコトコトとか言ってるんですけれども、うん、木と向き合いで衣食住の一つである住まいっていうところを中心に、まあ、経済活動をさせていただいている工務店になるんですが、やはり木の家、本当の木の家って何かっていうふうに考えたりします。あるいはまあ、ヒーローとかそういうのであれば、例えばみんながこれが一番やっていうのがイメージすると思うんですけど、現代の日本においていい家って何ですか、みんながいいと思う木の家って何ですかっていう、なかなかそのひな形になるようなイメージがパンと上がってくるようなものがないっていう中で、そういう古材を中心とした、もっと言うと木と紙と土で建てるとかって言ってるんですが、もちろんそれは昔に戻るということではなくて、今そこにある良質なもの、国産材を中心とした木材も含めですね、今あるものを使って、本間物の木の家を建てていきたいと。でその時にそこに古材っていうのが中心にあれば、たくさんの人にその木の家の良さっていうのを知ってもらうきっかけになるんじゃないかと。その意味でだからといってむちゃくちゃ高い手が届かないということでは地元の企業としては良くないと思いますので、ここは企業努力としてやはり2本でも3本でもいいからっていう古材をスタートにして、そして、まあ、僕今年で32歳なんですけれども、やはりその団塊ジュニアを中心とした若い世代の人に本物の木の家っていうのを建ててそこに住んでいただいて、そしてそこで育っていく子どもたちが、木の家っていいんだなっていうのなんとなくでいいと思うんですけれども、語っていけるような家作りをしていきたいというふうに思ってるんですけど、はい、
はい、何でもリサイクルって手間がかかって面倒ですよね。でもインタビューを通して思ったことは、面倒、邪魔くさいことの中に今後に役立つ大切なことが詰まっているということです。使い捨てが当たり前の世の中、その中で煩わしいことは目を背けがちになります。一見家を建てるなんて私にはまだ遠い日の話、関係ないと思っていましたが、いいものを長く使うという基本的なことをもう一度考えさせられました。古材を物ではなくこととして考え、一つの物語を受け継ぐように使ってみませんか。これが大塚さんのスタンスです。古材を通して世代を超えた住まいづくり、素敵ですよね。実際に私は古材を使ったリフォームを目にしたんですけれども、モダンな空間に、おごそかな空間が、雰囲気を醸し出していて素敵でした。当たり前ですが、ただの古い木じゃないんです。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。もしこの放送で古材に興味が湧いてきた、もっと知りたいと思った方、大塚工務店には公式ホームページがあるので、一度訪れてみてはいかがでしょうか。古材のことはもちろん、木に対する思い、建築に関する話、今回触れられなかった政府の200年住宅のことも載っています。面白いですよ。最後までお聞きくださりありがとうございました。今日の生放送、この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。担当は大塚、タイトルは古材、世代を超える優しい住まい、面倒くさいが一番大事でした。
時刻1時21分を回っています。この番組は町は生き生ききらめきタイム、今日は火曜日、キムチ明けが担当いたしました。今日の最後の番組、文化と町のソムリエ、いかがお聞きいただきましたでしょうか。大塚さん、
はい、
どうでしたか。生放送は
緊張しましたけどちょっと楽しかったです
、はい。いとこっていうふうに言ってらっしゃったんですけれども、はいはい、親戚でこういう、あなたはどういう思いでこの仕事をしてるのですかって聞く機会ってなかなかないですよね。
ほとんどないですね。たまにそう、正月にみんなで集まった時にちょっと木に興味があるとか、そういうちょっとした話はあるんですけども、これといって深入りはしないですね
今回は聞き込んでいくっていうのは、いとこの大塚さんはどのように思われたんでしょうか。
すごい恥ずかしがってて嫌がってました
でも実際にそういう、木に対する思いっていうのがここまでコンセプトがしっかりしてると分かると尊敬に値しますよね、
うん、そうですね。もうなんかこの取材終わってからこう見る目が変わったっていうかありましたね。
なるほど。この文化と町のソムリエ、それぞれの学生が作る場合に家族の話を聞くとか、弟に、真剣に話をするというような機会を作るということにもなっているようです。このコミュニティラジオで放送するその素材っていうものがいかに、作るっていうことのために実際に心の中にあるものをやり取りできるっていうツールになってて大変嬉しいなと思っています。今日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。
そしてこの番組、この1時からの文化と街のソムリエはインターネット放送、同時放送でいたしておりますし、またポッドキャスティングでいつでも聞けるようになっています。また機会にはぜひポッドキャスティングの方でお聞きくださいませ。